自己紹介をお願いいたします。
はい、マイクロビットエデュケーショナルファウンデーション、日本だとマイクロビット教育財団と呼んでいただいてます。マイクロビットを世界中で、特に私の場合は日本でたくさん使ってもらえるように普及活動してます。ハットと言います。
初めてコンタクトしたのがいつなんだろうな結構前だかもしれないですけど
そうですね、
でも一緒に、そうですね、でも一緒にがっつりなんかこう関わったのは多分今年の2022年のあの計3000台のマイクロビットの件です ね、 ですね。ちょっとあの時は本当に、はい、いや、いろいろ頑張りましたねっていう
話も。
はい。
安川さんにもいろんな交渉を手伝っていただいて、大変助かりましたっていうところではあるんですけど。
いやまあ、結果としてちゃんと3000台日本にマイクロビットが届いて、まあ、コーダ道場、コミュニティにおいてももう1500台も、使わせていただいたので、もう結構いろいろな道場がマイクロビットを使った道場を進めていて、いや、非常にインパクトのある取り組みだったなと思っております。こちらこそありがとうございました。
そうですね、いやいや、もうなんか最初4月にあげますとか言って、年末年始すごい詰めてもらったのに、結局遅れに遅れて7月末ぐらいに、やっと来ましたって言ってご連絡差し上げられた時の安心感と、その後の、いろんなツイッターのタイムラインとかで、来ました、もらいました、みたいなのを、いろんな道場の方にあげていただいたのは、もうなんか、すべての、多分今年一番やりきったことなんじゃないかと思ってます。
確かに。いやー、結構いろいろな方々が、あげていただきましたね。ちょっと、改めて、ですけれども、よければちょっとマイクロビット教育財団ってどういったものなのかとか、あとマイクロビット、についてお話しいただけますでしょうか。
もちろんです。ありがとうございます。なんか私がちょっと手元に準備してなかったのが大変今ちょっと失敗したなっていう感じではあるんですけど、基本2016年にイギリスで立ち上がった、NPO で BBC エデュケーショナルっていう日本でいうところの NHK エデュケーショナルみたいな教育番組から派生して、まあ、イギリスでのカリキュラム変更とかも踏まえて、コンピュータサイエンスとかコンピューティングっていうところにもっと力入れていこうっていうので立ち上がった、財団です。で、2016年から、多分その時か、その翌年ぐらいから日本でも徐々にこう、アーリーアダプターの方々にはマイクロビットっていうのがあるんだって、みたいなのも知っていただいて、使っていただいてるところではあるのかなと思うんですけど、カナダ、クロアチア、デンマークとか、なんか全部で7カ国ぐらいで国定教材として使ってもらえるような、ここに今、どっちかな、バックグラウンドにも表示させてもらってるちっちゃい手のひらサイズのマイクロコンピューターですね。これを世界中に広げるためにいろいろ活動してますっていうような財団です。で、こう、ちっちゃいいろんなセンサーとかも乗っかってるので、まあ、手軽に電子工作とか、なんか身の回りのコンピューター使ったものの再現とかを楽しんでいただきつつ、工作にちょっとアドオン的に使ってほしいなみたいなものだったりします。
結構そのこのちょっとなんか ネタ帳には書いてないちょっとアドリブ的な質問で申し訳ないんですけれども、
はいはい、
ハタさん自体はなんかこうやっぱりなんかこうマイクロビットに触れてこうビビッときたみたいな感じだったんですか。
なんかそれで言うと、私マイクロビット最初に触ったの前職のみんなのコードっていう NPO に行った時で、なんか多分代表かながなんかこんなすごいもん見つけたみたいな感じで持ってきてみたり、なんか界隈の先生がちょっとこれで騒いでるぞみたいな言われたんですけど、私にとっては正直ポカーンっていう感じで、全然こう私プログラミングの経験もないし、こんな基盤むき出しのものを見せられて何を触っていいかよくわかんないし、何ができるかわかんないし、みたいな感じだったのが正直な第一印象です。ただ、なんか、プログラミング、こう、ちょっとじゃあいじってみようとか言って、LED 光らしてみようとか、センサーこんなんが使えてとか、で、このセンサーって身近なこんなところにも使われててっていう話を聞いて初めて、なんかちょっとこう、ときめきが生まれてくるというか、あ、なんか光ったとか、あ、音が出たとか、モーター動いたみたいな、なんか楽しさをちょっとずつ触っていくうちに、教材研究していくうちに感じ始めたっていう感じですかね。
で、その後、マイクロビット教育財団の方に実際にメンバーとして正式にジョインして、今は、はい、アジアで1チームみたいな感じなんでしたっけ？
そうですね。正確に言うと、財団のメンバーって今大体30人ぐらいいるんです。で、もちろんその中に開発がいたり、なんかこう、バックオフィス的な子がいたり、で、それとは別に各大陸に1人ぐらい。なんで、グローバルで多分6、7人それぞれの大陸に1人こう、担当がいる。みたいな感じで、お会いした方もいらっしゃるかと思うんですけど、ワリスっていうのが今そのアジアパシフィック、インド、オーストラリア、シンガポール、タイ、マレーシアみたいな、あの辺を牛耳ってる中で、日本だけはちょっと言語の壁がって言って、私がなんかちょっと例外的にいるみたいな感じですね。
いやー、言語の壁。まあでもあれですよね。その、そういった言語の壁もありつつ、結果として、その、2022年のその、計3000台の寄贈、に行われたということは、マイクロビット教育財団側からしてみても、はい、日本の、なんていうんですかね、こう、うん、コミュニティというか、そういった市場というか、使ってる人たちの層っていうのは、結構注目する市場だったみたいな背景があったんですかね。
なんか、ずっと、ユーセージを毎月こう確認するんですけど、メイクコードにアクセスしてるランキングとかで言うと、なんか、いつもベスト3ぐらいにはいる。みたいな感じなんですよ、日本って。で、日本からのアクセスってめっちゃ多いけど、誰がじゃあそれをリードしてくれてるのかとかわからないし、結構他国っていうんですかね。例えば、南アメリカとかだと、なんかもうウルグアイにめっちゃこう、南アメリカ全体にネットワーク持ってる NPO がいて、そこがこう、いろんな教員研修とかリーチしてくれてるし、なんかスポンサーとかもついてくれていて、もうその大陸のネットワークはそこが牛耳ってる、みたいなのがいたりしてくれるんですけど、なんか日本って何がきっかけでそんなに使ってくれてるかわからない、みたいなのが結構財団的には印象として持っていて、かつなんかコミュニティとか口コミでなんかすごい広がってる感じがするとか、なんかそういうですね、どんな風に使ってくれてるんだろう、でもなんか盛り上がってそう、みたいな、感覚だったのが結構強いのかなっていうふうに思ってます。
いろいろな、まあ、それこそ先ほどお話に挙げていただいたみんなのコード経由で学校の方々も使ってるだろうし、コーダ道場でも、統計情報っていうのを出していて、はい、どの道場がどのぐらいのものを使って、どういったツールを使ってるかみたいな時に、うんうん、まあ、スクラッチがもちろん、いろいろな道場が使ってて、まあ、1位はスクラッチなんですけど、現時点、その、この3000台寄贈の取り組みが始まる前から、マイクロビットが今2位になっていて、もともと2位はなんか別のものだったはずだったんですけど、確かウェブサイトとかなんかそういう、まあ HTML、CSS を使ってウェブページを作るみたいな感じだったんですけど、今はそれが3位になって、マイクロビットが2位になってみたいな形で、そうですね。おそらくその、アーディーノとかラズベリーパイとかいろいろなものもあったんですけど、やっぱりマイクロビットが一番お手頃な価格で、かつ、あと、あれですかね、スクラッチとも公式に連携してますよね。
うん、そうですね。
なんかマイクロビットも合わせて盛り上がっていったみたいなところも、あるかもしれないですね。
うん、
なんか、ハタさんの中では、こんなきっかけがあったかもしれないみたいな仮説とか持ってらっしゃったりするんですか？
ああ、でもなんか結構それで言うと、スイッチエデュケーションさんみたいな、反社さんでもこう、ファンミーティングしてくれてたり、とか、CSR 活動の一環でなんかマイクロビット使ってワークショップしてくださってる企業さんがあったりとか、なんかですね、何なんですかね。なんか、いろんなところがちょっとずつこう普及してくれていってるみたいな。どっかがこう、取りまとめてリーダーがいるっていうよりは、なんかそういう、感じの印象を受けてて、で、その、それぞれのコミュニティの中心に結構いらっしゃるのが、なんか、やっぱ実物触らなきゃダメでしょって思ってくれる、なんかこう、ハードウェアエンジニアやってました、みたいな方とか、あとは、実物触った時のこう、画面の中でこう、完結しないというか、 手元でこう光ったとか、なんかモーター動いたみたいな、時の子供の反応を見て、なんかそれが口コミで広がってったみたいなのも結構あったりするのかなと思ってて、ちょっとなんかあんまりまとまってないんですけど、なんかその、多分ハードでここまで簡単にできるもの、なんか大人がいかにハード触らせようって思ってても、なんか子供もとっつきやすいかどうかみたいなところ、なんか、の壁を乗り越えられた感じと、なんか子供のリアクションの良さと、みたいなのがなんかこう、うまくハマった製品だったのかな、マイクロビットが、みたいな感じは、結構、なんかこう、すごい私主観じゃないんですけど、旗から見てて、なんかそういう感じの教材だなっていう分析をしてました。
個人的にもやっぱりその、スムーズにつながってスムーズにできるなっていうのと、あと価格帯とかも考えても、うん、非常にお手頃な価格で、手に取ることができて、いや、これはなかなかいいプロダクトだなって思いながら思ってましたね。
うん。
確かに。
そっか。なんかあと、
うん、
結構拡張キットとか拡張するなんかパーツとかもいっぱい出てるなっていう感じがあって、うん、なんかこういうのとも、接続しやすいように、なんかもういっぱい作っていただいてるのもあって、なんかこう、なんて言ったらいいんですか、なんかハンダ付けとかしなくていいし、なんかケーブルがなんか実は買ってきたものとなんかオスメスと違ってとか、なんかそういういろんな複雑なことを考えずに、うん、なんかいろいろ再現できるとかも初心者向けにはすごいいいなと思ってて、これからこういうのに触れる人の方が多分多いと思うんですよね。もともとこうテックのバックグラウンドあってっていう人よりは。ってなった時なんか、一番ちょっとこう安心して、最初の触りはこれがいいんじゃないかなって、見てもらえる見た目とかも、意外といいのかなって思ってみたりしてます。
そうですね。そういった、こう、背景があり、結果として、3000台のマイクロビットを、日本全国に、提供していただくといった活動にもつながり、ちょっとここも、まあ、いっぱい、いや、僕だけじゃなくて、ハサさん含めて、あと先ほど上がったワリスとか、あと全然関係ないけど、Google のうかいさんとか、いろんな人たちがこう、はい、あの手この手を使って、まあ結構一緒に頑張って、あとそうですね、スイッチエディケーションのマキさんも含めて、いや、割とだいぶチームジャパンみたいな感じで、こう、いろいろと、なんか、なんとか、日本に持ってくることができたなと思っているので、ちょっとその話も進めていけたらなと思っております。
ぜひぜひ。
結果からすると、マイクロビットが、コーダ道場には1500台だったんですが、まあ、3000台、はい、日本合計で3000台もらっていただいて、で、数字としては、コーダ道場に94のコーダ道場に1500台で、残りの1500台が、まあ、6つの NPO、あと28の学校に、寄贈されまして、いやー、なんかお疲れ様でしたというか、ありがとうございましたというか。
いやいや、特に、安川さんたちにご尽力いただいたのって、そもそも財団向けにもらった寄付を、どこの国のために使うかみたいなところで、うん、それこそまさにマイクロビットって行動道場でどんぐらい使われててみたいなアクセスのところを見せてもらったりですとか、なんかだいたいこんくらいの道場があってみたいな、なんかどのくらいの人数の子どもたちにリーチできるかとか全部試算していただいて、めっちゃ精緻なデータをいただいたおかげで、財団内では日本にしようっていうのを決めることができまして、
あれ役に立ちましたか？
とっても
本当ですか？いやー、よかったです。
そうです、そうです。で、まあ、日本と、あと、オーストラリアにも、いくつか、寄付が行くことになったんですけど、
うんうん、
今年はもう本当にそこ2つっていう感じで、アジアに予算を持ってこれましたっていう感じでした。
なんだろうな。なんかこう、やっぱり、数字として、いろいろな人たちにこう意思決定していただかないといけないので、うん、まあ、講座途上ではこう統計情報を 集めるプラットフォームとかがあって、まあ先ほどのあのスクラッチの次に多いのがマイクロビットだよとか、で、うん、実際の道場に試算するとこのぐらいになるとか、あとはそのコーラ道場関係者の人たちに事前にアンケートを取って、まあもしマイクロビットを、はい、寄贈していただけるということが叶いましたら何台欲しいですかとかアンケート取らせていただいて、でそこからこう数字から見積もりを取って見積もりからって感じで、いやーいろいろやりましたね。
いやー本当に、でもなんかそれだけの統計情報をお持ちなんだっていうところ、私は正直感銘を受けて、これはなんか、もっと私の方でも今後活動の成果とかを報告するためにやっていかないといけないんだろうなって、ちょっと思い始めました。
いろいろそうなんですよね。なんか、あの手この手やってます。
すごい。それはでもちなみになんか私が質問していいのかあれですけど、なんか、こう、すぐにできるもんじゃないと思ってて、なんかどのぐらいの期間でこの推測とかが、のナレッジが溜まった感じなんですか？
そうですね。どうなんですかね。なんか結構できることいろいろあるよねってのと、ああいうことできたらもっと面白いよねってのは、まあ仮説自体は結構たくさんあって、まあその中で一番刺さったのがさっきの統計情報みたいな形ですかね。なのでとにかくデータをたくさん持ってる。で、100% のデータは別になくってもいいし、企業さんも別に望んでないと、その 100% のなんか見積もりは望んでないけれども、まあ推計しようとしてたり、まあ実際の推計が出せると、やっぱりOK が出たり、ゴーサインが出ることが多いので、できることは、粛々とやっていくみたいな、
なるほど。
感じでしたね。いや、本当に、でも、日本に3000台送るときも、そういったコーダ道場の持ってる統計情報のデータがお役に立ったようで、非常に、嬉しいです。これちょっとなんか僕も、多分、ちょっと話したかったんですけど、実は、その統計情報とあと道場への、こう、事前アンケートを取った結果は、まあ、おおよそ、1000台ぐらいが限界なんじゃないかっていう話だったんですよね。
ま
あ、実は。で、その1000台、まあ、とりあえず1000台はいけると。でも、1000台を超えると、多分余る可能性があるよって話をして、で、とりあえず1000台でリクエストしてみようよって話をしたら、なんか気づいたら、まあ、1500台ぐらいいけるでしょって感じで、なんかプラス500ぐらいされて、で、蓋を開けてみたらそれがさらに2倍されて3000台になっていて、なんかすごかったですね。こう、多分そこはマイクロビット教育財団の人たちが、なんかこういろいろと、あ、多分いけるみたいな感じで動いたんだと思いますけど、
そう、多分、そうですよ。こう、私の感知してない中で3000っていう数字が決まってたんですけど、なんか、上げたら上げただけ嬉しいだろう、きっと、こんだけ盛り上がってるコミュニティなんだから、みたいな、こう、尾ひれがついて3000になってたんですよね。
なるほど。
で、ただ、多分、こう、目的とか、まあ、財団の中では結構、その辺は、何ですかね、ドリーミーな感じというか、3000上げて、3000がこう新しい子供たち、初めてマイクロビットに触れる子供たちに広まって、そこからこういろんな芽が出たら嬉しいよね、みたいな。ただなんかそれを、きっとコーダー道場さんに全部を求めるのは多分違くないみたいな。財団としても、もうちょっとこう新しいところに種まきできる頑張りもしなきゃいけなくないみたいなのを、その統計情報をもう一度見直して、みたいなところの精査で、確かにめっちゃ、安川さんとも交渉しましたよね。
そうですね。いやー、ちょっと3000台あったら、1500台でも結構いろいろな道場に、いや、ぜひお一つみたいな感じで、多少ちょっと営業をかけたところもありますので、やっぱり、もし3000台コーダ道場のみってなってたら、大変もったいないことになってたので。まあなので、他の NPO さんとか、学校にも、何ですかね、こう、配れたのはすごい良かったなと思いますし、まあ一方で、その、まず最初の一歩、まあ統計情報があってからの意思決定があって、そこからのこう、売買で3000台っていうのもあったので、なんかいろいろ、ミラクルが重なった感じがあって、いや本当に、マイクロビット、ハタさん含めいろいろな人たちの動きが、実って、結果として全部はけ、なんか、寄贈することができたって感じですよね、はい、おそらく。
そうです。全部きっちり、いろんな方に届けられて、まあ、コーダ道場さんはもちろん、多分継続的に使っていただくのに一番、なんていうんですかね。私たちとしては、もう使える人、 チャンピオンの方々がきっと使い方も教えてくれるだろうだし、子供たちもそういうことに慣れてるから、継続的に一番使ってもらいやすいところに渡せたなっていう感じがすごいあります。で、他は結構、なんか自治体で買うって言ったんだけど、なんか結局買えなかったから、どうしても欲しいですみたいな先生とか、わざわざこうイベントに来て申し込んでくれたりとか、なんか、こう、なんていうんですかね、人づてに、なんか、寄付があると聞きまして、みたいな。もらえるって聞いたんですけど、みたいなメールをくれる方がいらっしゃったりとかして、小、中、高、いろんな学校の先生方に、今回お渡しできたっていうのもそうだし、これも結構抽選になることが多くて、まだ、なんか、すべての希望には叶えられなかったんですけど、今回ちょっと、種まき的に、本当にランダムに抽選させていただいて、全国、コーダー道場さんも含めて、北から南、沖縄まで、みたいなとこですけど、学校の先生とかも本当にいろんなところにいる人たちにマイクロビット届けられたなっていう感じです。そこはもうちょっとこう、今年ので慣れっち蓄えて、またこう、皆さんで慣れっちを共有して、継続的に使えるようにもっと、財団としても支援していきたいなっていう感じですね。
そのコーダー道場は確かにおっしゃる通り、そのコミュニティの中でいろいろとその運営者とかメンターとかいろんな人たちがいるので、まあ例えばその運営、立ち上げている運営者自体がプログラミングとかマイクロビットに慣れてなくても、その近隣の道場とか、あとコーダー道場のコミュニティのネットワークを使って、こうオンラインで教えてもらうみたいなことも、まああるので、そういった、こう、形で、なんですかね、こう、まあ、トレーニングというか、なんか使い方を教えてもらうことはありますけど、まあ、それとは別に、例えば、そういう、こう、なんか、身近に、マイクロビットの使い方、詳しい人がいないみたいな場合は、こう、マイクロビット教育財団の方から使ってもらうために、なんか、トレーニングとかイベントとかを実施していくってことですかね、今後。
あ、それが、例えば、一個は、なんか、マイクロビットがいいと聞きまして、みたいな NPO さん。普段はスクラッチを使って、なんか地域の子供たちに IT にちょっと触れよう、みたいなワークショップ提供してる NPO さんが、なんかちょっとマンネリ化してきてて、マイクロビットがいいと聞いたんで、ぜひ、みたいな感じで声かけくださって、そことかは、2回、私の方でトレーニングというか、使い方の、一緒にアイディアプレストからちょっと基本的な操作してもらうのにお時間いただいて、丸1日かける2日ですね。なんかこう、どういうふうに子供たちに使ってもらおうかみたいなのを研修というか、お話し合いさせてもらったのもありますし、もう一個は、もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、キッズドアさんっていう、経済的に困難な家庭の支援とかをされるような NPO さんって、ちょっといきなりスタッフが使うのは難しいから、なんかワークショップを財団としてなんか子供たちに提供する姿を見て、スタッフのこう見方をちょっと増やすのに今回最初は使いたいみたいに言ってくださったりもしたので、そことは夏休みに1週間、共催っていう形でワークショップをやりました。で、そこは私だけじゃなくって、夏休み中の学校の先生方ですね、に、1日2回ワークショップやってくださいって言って、日替わりでボランティアで皆さんに来てもらって、午後2回、なんか1時間ずつワークショップって形で、子供たち10人から20人ぐらい、こう来てもらって、大学の一室みたいなところで、それこそ、こう、ネオピクセルつなげて LED 作ってみようとか、ランタン作ってみようもあるし、なんかこう、マイクロビットを使った LED の光る刀作ってみようとか、なんかこう、加速度センサーと音センサーを使って、なんかこう、音が鳴るヨーヨーみたいなの作ってみようとか、こう毎日日替わりで全然違うコンテンツを全然違う先生が毎日こう、教えてくれるみたいな。その様子を、そのキッズドアの NPO スタッフさんにこう見てもらって、これならできそうとか、これならうちのなんか学習会でも使ってみたいとかっていうのをこう広げてもらうっていうのをやったりして、今年はそうですね、寄付ができた7月末以降、ちょこちょこそういう感じで使ってもらうためにご支援みたいなのをさせてもらってますね。
確かになんか方法が結構マイクラカップの人たちとも似てて面白いかもしれないですね。なんかその話を聞いて一番最初に思いつくのが、マインクラフトカップの関係者の人たちなんですけど、あの人たちは本当にそのコンテストも、そのマインクラフトカップって名前の通りコンテストもやるんですけれども、まあ、コンテストだけではこう十分ではないから、こう全国アンギャっていうんですか、もういろんなところに行って。
キャラバンしてましたよね。
そうなんですよね。結構やっぱりおっしゃる通り、そのトレーニングとかっていうのがすごい大事だったり、その各地域ごとにこう、そういうのを手伝ってくれてる、なんですかね、サポーターがいると嬉しいみたいな形で、うん、まあそういった時にこう、協力してくれる人たちが、まあ東京とかだったら多分見つけやすいかもしれないですけれども、それ東京以外のところにもやっぱりこうしっかりと、まあ東京とか大阪とか福岡以外のところにも、やっぱりリーチしていくことにこう価値があるので、そうなってくると、やっぱりこう、全国で、規模でいろいろと、なんですかね、関係者がいるってなると、コーダ道場が、やっぱなんかこう、目についていただいたみたいで、うん、じゃあコーダ道場ちゃんと一緒に、こう、ライセンスの貸し出しとかやって、で、さらに興味ある人がいたら、ぜひ、こう、マイクラカップの地区大会とかがあるらしいんですけど、その、なんですかね、こう、審査員になる人もいたり、まあトレーニング手伝う人もいたり、まあその受ける人たちともいたりとか、そういう全国の仲間をどんどん集めていって、結果として、マインクラフトを広めていくみたいな。ことやってて、いやマイクロビットさんも多分それできると思うので、今の広がりを見ると何か、そうですね、ご一緒できそうなところがありましたら、まあご一緒するのは多分各地域の方々なので、まあ僕ができることはあくまで声かけすることぐらいですけど、なんかそういう機会がありましたらまた引き続きぜひぜひと思っております。
ありがたいです。なんかそれで言うと、今年結構初めての試みで、マイクロビットチャンピオンっていう、やっぱなんかこう、よく認定エデュケーターみたいな、いろんな製品とかでやってると思うんですけど、マイクロビットもチャンピオンっていう、マイクロビット詳しい先生をいっぱい作ろうみたいなのがありまして、今年、2022年は10人小学校の先生に集まっていただいて、すごい、グローバルにこうウェビナーみたいなのをやって、Python エディターの使い方とか、マイクロビットってこんな風に使えるよ、みたいな情報交換を、みんなでするっていう。ただ、こう、時差とかもしっちゃかめっちゃかなので、なんかすごい明け方の4時とかに集まってもらって、全部英語で、なんかそういう情報交換に参加してもらうみたいなのとかもやってたんです。で、これを今年じゃないや、来年ですね、2023年もうちょっとまた広めていこうみたいな動きもしていて、本当にそれこそ、各地で、なんかこう、マイクロビット、面白いよって言ってくれる人を増やしていくみたいなのを、まさにマイクロビットもやろうとしているので、ちょっとそれも使ってもらうためにですね、いろんなところでマイクロビットが、こう、埃かぶって眠らないように動いていきたいな、みたいなところではあります。
チャンピオンズ、今、ちょっとウェブサイト見つけてみたんですけど、今のところ日本から選ばれて、人はいらっしゃるのかな、いらっしゃらなさそう。
一応10人いるんですよ。
はい。
あ、多分今見てもらってるやつからもっと増えてるんです、はい、今年。
あ、そうなんですね。この10人しか今、うん、見てなかったですけど、あ、もっと増えてるのか。はい、なるほど
ですね。そうです。なんかこの多分なんか全然ご覧いただけてない人伝わんないかもですけど、マイクロビットチャンピオンクラスの中に10人のコミュニティリードっていうのがいて。その10人が連れてきたもう何十人かが今年は参加してくれていて、うん、日本からも10人参加してくれてるっていう感じです。
あ、なるほどですね。そっかそっか。じゃあちょっとこの公式のウェブサイトに乗っかってないチャンピオンの方々もいらっしゃる。
そうなんです、そうなんです。確かに載せられたら嬉しいな。
あ、そうですね。ちょっとなんか今少し探してみましたけど、今のところウェブサイト上には乗っかってないかもしれないですね。
そうですね。確かに確かに。ちょっとこれは検討します。
なるほど。いやー、でもコーダ道場も運営者の人たちのことを、立ち上げた代表のことをチャンピオンっていうので、こうチャンピオンズっていうのは、う
んうん、確かに
ちょっとね、同じ言葉を 単語を使ってるので、ちょっと馴染み深いかもしれないですね。
そうですね。親近感ですね。
そうですね。コーダ道場だと、結構以前も、なんていうんですかね、こう、チャンピオンっていうと、日本語のチャンピオンっていうと、どうしてもその、世界でたった一人みたいなニュアンスが、その、出てきますけど、割と英語圏だと、チャンピオンズみたいな感じで、その、複数形になることが多くて、うん、まあ、いろいろちょっと語源とかを探っていくと、なんですかね、どちらかというとその、代表とか運営者とか、まあ、いろいろリードしてくれてる方々のことをチャンピオンって呼ぶことが多いらしく、
うんうん
うん、そうですね、なんか、まあ、ゆえにコーダ道場の代表の方々、運営者の方々をチャンピオンと呼ぶのは、そんなに英語的には不自然じゃないみたいな、なんかそういうのも、うんうん、そうですね、聞いて、そっか、コーダ道場だけが、なんか、チャンピオンって使ってるわけじゃなくて、他のマイクロビットもチャンピオンって使ってると、結構、なんかあれですね、馴染み深いというか、謎の親近感が出てきますね。
嬉しい。
いやいや、こんな形で徐々にいろいろなところにも、マイクロビットとしても、そうですね、こう使う人とか、まあ、チャンピオンとか、まあ、いろいろな、うん、あと、Do Your Bit っていうコンテストも、
あ、そうです。
まあ、あったと思いましたし、
そうなんです。
Do Your Bitの話もしますか。
それしてもいいですか。
はい。
なんか、
コンテストがあるったんですよね。
そうなんです。なんか毎年、これも2017年とか18年とかからずっとやってるんですけど、グローバルにやってるコンテストで、それこそ、まあ、ミッションにも紐づいて、まあ、とにかく、マイクロビットを使う部と使わない部があるんですけど、なんかこう思いついた SDGs の、まあ、ゴールを達成するためのアクションとして、なんか思いついたテックを使ったアイディア、か、マイクロビットを使った実際の作品とかを応募する。で、それでこうグローバルな、それこそこうチャンピオンというか、1位、2位、3位みたいなの、各大陸ごとに、こう、決めていくっていうコンテストをやっていまして、今回の寄付もそこへの応募が日本からこう増えたらいいな、みたいので開始した背景があったりします。で、
そうですね。
はい、そうですよね。今年、実は、Do Your Bit に応募してくださった方が実はいっぱいいて、そのうちの2組、日本から、なんかこう、入賞みたいな感じで選ばれてるんですよ。アジアの、なんかその、なんか優勝は、中国だか、台湾か、から出ちゃったんですけど、はい、入賞したのが、それこそ一組は、コーダー道場さん。
はいはい。多分、みずほの、
そう。
方々ですよね。が、
ですです。
入賞されてたの、なんかチラッと見た記憶があります。
はい。なんかもう、絶対、応募した、しました、みたいな連絡とかもいくつかいただいてたので、毎年1月から7月の中旬ぐらいまでが応募期間で、その中だとなんか好きに応募してね。で、だいたいこの10月とかに、最優秀賞とか発表するよ、みたいなスケジュールで毎年動いてるんですけど、ニュース出た瞬間に全部こうくまなく見て、日本からいないかなと思って見てたら、入賞が、そう、そこと、もう一つは、なんか大学の先生が主催してる、中高生向けの、マイクロビットワークショップとかを運営されてる方がいらして、そこの高校生が無事入賞してくれたっていうので、ちょっと徐々に広がりつつある喜びをそう言わなきゃと思ってました。
ああ。いやー、でも、なんていうんですかね、応募した人たち、結構3000台の、こう、寄贈が遅れたのと、ちょっと、Do Your Bit コンテストの締め切りが近いのとかあって、多分、こう、来年は今年以上に応募が増えるかもしれないですね。多分、今年はちょっと締め切り的にも、ちょっと、準備する期間がなかったという方々が、たくさんいらっしゃると思うので、
うん、
また次回そういった機会があれば、きっと、寄贈していただいた方々とかも、こう、まあ、あとはそのやりたい人たちが、手を挙げたい人たちがいれば、結構応募もされるのかなとは思っておりますので、またちょっと来年も期待したいところですね。
ぜひ。で、来年は大きく開催形態を変えるかも、みたいな話を今また財団内でも詰めているところなので、 ぜひ。はい。またアナウンスをさせていただければ幸いです。
はい。で、さらに、ドゥヤビットコンテスト以外にも、いろいろやってらっしゃることがあるということなので、
はい、
これは、そうですね、ちょっと、ランタンアートイベント。これちょっとごめんなさい、正式名称が、はい、つくばで行われているランタンの、ランタンかけるマイクロビットの、まあ、を作品コンテストというか展示みたいな感じのイベントがあるってことですかね。
そうですね。これは、全然コンテストとかじゃなくて、持ち込んだ人は誰でも飾れますっていう感じのものになってます。展示ですね。で、もともとは、つくば駅前に、つくば市内の小学校さんとかで作った、普通のろうそくと画用紙のランタンが毎年展示されてるみたいなんですけど、ここに、コーダー道場つくばの方、高松さんとかが、仲良しらしくて、この運営を、このランタンのイベントの運営をされてる方。で、今回ちょっとその縁があって、マイクロビットで、LED を使ったランタンも、ろうそくのランタンたちと一緒に展示しよう、みたいな区画をですね、作ってもらってるんです。
で、
なんで、ろうそくの、それこそ、小学生の皆さんが作ってくださったランタンの横に、マイクロビットも並べられるので、ちょっと駅前を LED でも、ライトアップできるといいなと思って、皆さんに作品を今募集しているところになります。
しかも、この募集、ちょっと僕も見たんですけれども、なんと、はい、まあ多分高森さんとかがいろいろサポートしてるのだと思うんですけども、郵送も受け付けていると。はい、
そうです。つくば駅までやっぱ持ってくるの大変だよねっていうのと、どうしても転倒するのが夜、夕方の時間になるので、本当は持ってきて飾って一緒に写真とか撮っていただいてっていうのがいいなと思ってるんですけど、いけないけど、ちょっと自分の作品が他の人の目に触れるならっていうのを、もしご検討いただ、ちょっといいなって思っていただけるのであれば、作った作品を送っていただければ私の方で展示しますっていうのもやってます。
そうですね。
はい。
そんなことやっちゃって大丈夫ですか？すごいたくさん来るかもしれないですけど。
いやいや。むしろすごいたくさん来てほしいんです。なんか、本当はクラブ単位とか、それこそコーダー道場でとか、はい、学校単位でとかで応募してもらえるように区画は取ってあるので、全然それはやるので、むしろ作品を本当に応募してくださいっていう感じです。
そうなんですね。言ってしまいましたね。ちょっと。
はい、言いました。
コーダー道場コミュニティ、ちょっと規模でっかいんで、いっぱい届くかもしれないですけど。
ね、
はい、ちょっとその時は、みんな遠慮なく送っていいという、現地を取りましたので、
はい、
いろんな作品があったら、ぜひちょっと気軽に。申し込みフォームが、ありですね。この YouTube の概要欄の方にも、はい、申し込みフォームを、bit.ly、スラッシュマイクロビットランタンっていうのを用意しておきましたので、
まあ、
そこからですね、はたさんのそのツイートに飛ぶんですけれども、日時とか場所とか、あと申し込みフォームとか、が一通りこう揃ったページに行くと思いますので、まあ、ツイートに行くと思いますので、そこから、行くか、まあ、もしなんか気になるところがあったら、おそらくまあ、たさんにこうメンションとかで聞いても、多分、何かしらご対応いただけると思いますので、ちょっとこのランタンイベント、興味あるよって方がいらっしゃいましたら、締め切りが、
締め切り設けてないんですよね、特に。
なるほど。郵送だから、
うん、まあ、郵送で言うと、
はい、
そうですね、直前にはなるんですけど、14日とかを一回締め切りに置いていて、それをフォームの、お申し込みフォームの中に注意事項みたいな感じで記載させていただいてるので、
なるほど。
ちょっと待ってくださいね。
注意事項とか、これ、なんか、
抜き出した方がいいですか？
そうですね。すみません、なんかこう、ライブ配信中にフィードバック送って申し訳ないですけど。
ありがとうございます。
申し込み表の一番上の概要欄みたいなところに、注意事項の URL を貼っておくといいかなと思いました。
承知しました。じゃこれは、 ちょっと上の方に貼っておきます。
そうですね。いや、こんな形でリアルタイムでさっとフォームも変えられる。このプロダクトを作ってる Google さんも、ね、コーダドジコミュニティのパートナー法人で支援していただいているので、いろんな人たちのプロダクトとかね、をこう、うまいことこう、より持ち合って、いろいろな、こう、イベントとかやってますし、まあ、マイクロビットを、寄贈していただいて、手元に、ないという方も、スイッチエデュケーションからご購入。今、在庫はあるのかな？どうなんだろう。
ちょっと少ないけど、あるよ、みたいな感じではあった気がします。
あ、なるほど。そうですね。この寄贈の取り組みを受けて、すでにマイクロビットが手元にあるって方もいらっしゃいますし、まあ、あ、そんなのあったんだ。初めて知ったっていう方もですね、マイクロビットをご購入、することができますので、まあ、そうですね。今からご購入して、こう手に届いてちょっと、こう何か作品作って輸送するでも、ギリ間に合うんじゃないかなとは思いますので、これを見てる方で、マイクロビット今手元にないって方も、ぜひちょっとご検討していただけるといいのかなと思っております。
ありがとうございます。海外でも本当に、こういう屋外でマイクロビットの展示とか、大規模にみたいなのってやったことないので、ジャパンかっこいいでしょみたいなのをやりたいですという個人の野望も添えておきます。
いやー、ありがとうございます。はい。というような形でね、ちょっと昨日もね、ライブ配信して、今日もライブ配信して、
本当ですよね、
連続でライブ配信して、何やってんだ、コードジャパンは、みたいな感じで思った方もいるかもしれないですけど、まあ、実はこのイベントの、こう、話をするのに、こう、来週とか再来週にこのライブ配信すると、いや、あんま、ちょっとね、いや、もう、無理でしょうって話になっちゃうので、これはちょっと早い方がいいなって話になり、まあ、実は昨日のライブ配信はもともとね、2週間ぐらい前から予定出したんですけど、まあ、ついでに今日も一緒にライブ配信してしまって、で、かつ、このね、マイクロビットのランタンに郵送をしようかなと思ってらっしゃる方にもこうね、時間的な余裕があるように、ちょっと、この2日連続ライブ配信という形で、朝さんにもちょっとね、お付き合いいただきました。ありがとうございます。
いやいや、本当にありがとうございます。急なスケジュールで。
いやー、全然大丈夫です。こうもう、あれですね、こう、ちょうど先週末に道場コンジャパンっていうコードジョコミュニティのでっかいイベントがあって、
うん、そうですよね。
そう、いろいろ、まあこう、テンション上がって、そこからのね、ライブ配信みたいな形になってますし、ちょっとこのライブ配信見てる方向けにね、こうちょっと、知らせると、まあ、明日もなんかあると思うので、そうなんですね。ちょっとね、なんかいろいろ、そうなんですね。こう、いろいろあってですね、いろいろ準備して。あ、もう、明日、また新しい情報を公開できるものもあると。もうマイクロビットだとまた別の話ではあるんですけれども、また新しい情報もあると思いますので、またちょっと要チェックを。待っていただけたらなと思っております。まあ、こんな形でですね、いろいろな、パートナー法人さん、まあ、いろんなプレイヤー、もの作ってる方とか、法人さんとか、まあ、個人とか、まあ、運営者の方、メンターの方と協力しながら、まあ、こう、ね、コーダ道場含めて、まあ、NPO とか学校さんも含めて、まあ、いろいろと楽しくワイワイやっていけたらなと思っておりますので、ハトさん含めてちょっと引き続きですね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。こんなところかな。ちょうど50分ぐらいにもなりましたので、
はい、
いい感じにちょっと締めていこうかなと思っております。いろいろと多分話したいことはだいぶ話したかなと思ってるんですけど、何かもし、ハトさんの方から、こう、なんか残しておきたいコメントとか、コーダ道場コミュニティ向けのメッセージとか、あれば、すいません、ちょっと無茶ぶりで。はい、申し訳ないです。このネタ帳に書いてなくて、何かメッセージがあればちょっといただけたら嬉しいなと思っております。
はい。そうですね。なんか、コーダ道場の皆さんにお伝えしたいこととしては、結構、これからいっぱい使ってもらうために、なんかこう、他の NPO さんとかにもいろいろお話をしていったりとかもするのはもちろんなんですけど、ぜひ、子供たちと普段使ってる様子とか、その中でなんか、ここもっとこんな風にしてほしいとか、もっとこういうリソースあったら嬉しいとかは、もうじゃんじゃん欲しいなと思ってるので、なんか、ハッシュタグとか、マイクロビットのメンションとかをつけてですね、ガンガンツイートしていただいたり、なんか DM いただけたりすると嬉しいなと思ってます。で、より、こう、日本の中で盛り上げていくのを一緒にできたら嬉しいなっていうところと、その一助として、つくばのランタンアートへのご参加と、 あと、18日にはファンミーティングとかもやるので、そういうところでぜひお顔も見れたら嬉しいですと思っております。
はい。詳細は、YouTube の方の概要欄からぜひ、申し込みフォームと、あと、その日時とかですね、ご確認いただけたらなと思っております。というわけで、本日のゲストはマイクロビット教育財団の畑さんに来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、道場キャスト30回目は、これで終わりにしようかなと思っております。面白かったらいいね、高評価、低評価、いろんなフィードバックがね、こう YouTube 的にも欲しいので、ぜひ皆さん何らかのフィードバックいただけたら嬉しいなとも思っております。じゃあ、畑さん、50分ちょっとの時間ですけども、お付き合いいただきましてありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。
こちらこそです。
はい。皆さんもご視聴ありがとうございました。じゃあ、終わりにします。